この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
地域科大学附属病院小児科の山形です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今週は遺伝子治療についてのお話です。つい先日、奇跡の子どもたちという映画を見させていただきました。はい、生まれつき運動神経を司る酵素を持たない AADC 欠損症という難病ですよね、にかかったご家族のお話、そしてその治療について描かれているストーリーで、先生もこの映画の中にご出演されていて、はい、動けなかった子どもたちが治療によって歩けるまでになるお子さんがいるっていうのには本当に驚きましたね。
あの結果は私も驚いた結果ではありますけれども。
そうだったんですね。
予想以上の効果でしたね。
この映画の中で取り上げられていた AADC 欠損症というのはどんな病気なんでしょうか。
はい、AADC っていうのはドパミンとかセロトニンっていう脳の中で情報を伝える物質、神経伝達物質を作る酵素ですね。それが生まれつき、はい、遺伝子が変化しているために作れないという病気で、そういう神経伝達物質ができないために体をうまく動かせないということで寝たきりになっている病気です。
はい、その病気を改善していく治療方法なんですね。
そうですね。映画では本当に難病の子たちの生活っていうのをよく描いてくれてて、
はい、
ぜひ皆さん見ていただきたいなと思いますけれども。
そうですね。はい、この中で出てきたその遺伝子治療とはどんな治療方法なんでしょうか。
はい、遺伝子治療っていうのはまあ、皆さん遺伝子を治す治療かと思われますけども、そうではなくてですね、遺伝子を治すっていうのはゲノム編集技術っていって、変化した遺伝子を切り取って正常な遺伝子を入れるっていう方法がありますけども、
はい、
これは今研究はされてますけども、まだまだ実用化には先の話でしょうかね。
はい、
でその普通の遺伝子治療っていうのはタンパク質を作るっていう遺伝子を、ウイルスベクターとかが多いんですけど、そういうベクターという運び屋に組み込んで体の中に入れる、細胞の中に入れて、その遺伝子が働いて酵素とかタンパク質を作って病気を治していく、自分で作れてなかったものを外から遺伝子を入れることでタンパクを作れるようにして病気を治すという治療法です。
実際に脳に2箇所穴を開けて、そこからベクターと言われる運び屋を入れていくという、なんかちょっと考えただけでも怖い、はい、手術にはなるのかなというふうに思いますけれども、実際映画の中では効果がものすごく現れて驚きましたね。
はい、この ADC 欠損症っていうのはやっぱりドパミンっていうのが重要なので、それが一番働いている脳の基底核って比較っていう場所ですけど、そこに入れてあげるということで大きな結果が得られましたね。他の病気だと注射をしたりとか、
はい、
背中に針刺して髄液に入れるとか、いろんな方法があります。この子たち、映画では3人でしたけど、現在8人、ね、治療を実施してまして、寝たきりだった子が歩行器で歩けるようになったって映画に出た子もいますけども、
はい、
あとは中間型として少し支えてなんとか歩けるかなっていうぐらいだった子が、今普通に走ったり階段登ったり自転車に乗ったりっていう、全く普通の子みたいになったっていう方もいます。
は
い、
難病ということで、患者さんの数も少ないですから、治療方法ってなかなか確立されないですよね。
そうですね。
ただ
遺伝子治療自体はもう世界中でもう何百っていう病気に対しての研究が進んできてますので、
はい、
いろいろもう本当に実用化される病気っていうのは出てくると思いますね。
なるほど。今どんな病気に対してこの遺伝子治療が行われているんですか。
今遺伝子治療が開発されている主な対象疾患っていうのは、一番はがんですね。
はい、
遺伝子が変化していることにより起きてくる難病って言われる病気ですね。
はい、
それについていろいろ世界中で開発されています。
うん、
で日本では去年CAR-T 療法っていうんですけど、白血病に対する遺伝子治療と、
はい、
あと足の血管が詰まってしまって血液が流れなくなる慢性動脈閉塞症っていう病気があるんですけども、それに対する治療法が遺伝子治療として2つ日本で初めて国の承認が得られています。
はい、
今後は脊髄性筋萎縮症っていう病気に対する治療法が承認を目指しているところだと思います。
はい、 この脊髄性筋萎縮症というのはどんな病気なんでしょうか。
まず体を動かそうっていう場合、脳から筋肉を動かせっていう指令を出します。その指令が脳の中の神経線を伝わって背骨の中にある脊髄っていう場所まで降りてきますね。その脊髄のところで脊髄の前核っていう場所にある脊髄前核細胞っていう運動神経細胞ですね、そこに情報が伝えられて、その細胞が筋肉に動けっていう指令を伝えます。でそれによって筋肉が収縮して動くっていうことができるんですけども、
はい、
その脊髄性筋萎縮症っていうのは SMN1 遺伝子っていう遺伝子の変化がしてしまったために、その脊髄前核細胞が機能を維持できなくて徐々に死んでいってしまうために筋肉が少しずつ動けなくなっていく病気です。
はい、発症時期や症状はいかがでしょうか。
はい、重症度とか発症時期によって1型から4型まで分けられていますけれども、一番重症なのが1型ですね。生まれて少ししてから体が柔らかい、泣き声や筋肉の力が弱いという症状がだんだん進んでいきます。ベロや手をよく見るとピクピク小さく震えてるっていうのも特徴的ですね。で1型の子っていうのは首も座らなくって、だんだん呼吸も弱くなって、赤ちゃんの時から2歳の間ぐらいに亡くなってしまいます。で2型の子っていうのは、乳児期後半ぐらいから始まってお座りができるくらいまでは生きます。
はい、
で3型の子っていうのはなんとか歩けるくらいまでになりますね。
うん、現在治療はどんなふうにして行われているんでしょうか。
以前は治療はありませんでしたね。呼吸が弱くなったら呼吸器をつけるかどうかっていう選択肢しかありませんでした。しかし3年前からアンチセンスオリゴっていう短い DNA を背中から針を刺して脊髄を囲んでいる髄液っていう水の中に入れてあげて脊髄前核細胞を治すっていう治療法が始められています。
はい、
遺伝子っていうのは DNA っていうものになりますけど、そこから RNA っていうのに転写されて RNA をもとにタンパクが作られるんですけども、その RNA になるところにペタッとくっついて RNA をちゃんと形を作るっていう働きをするようなものです。ただこれはすぐになくなってしまうので、
はい、
背中から針を刺して入れるんですけど、何回も繰り返さなきゃいけない治療です。はい、病気が進んでない時期とか早い時期に治療すれば力が弱くなっていくっていうことを防ぐ効果が得られていますけども、
はい、
進んでしまった後に治療してもその進んでしまった症状っていうのは戻りません。
そうなんですね。脊髄性筋萎縮症の新しい遺伝子治療というのはどういった治療法なんでしょうか。
今度新しい遺伝子治療というのはアデノ随伴ウイルスベクター9型という運び屋を使います。でここに脊髄性筋萎縮症1型の遺伝子を入れて血管に注射することで脊髄前核細胞に遺伝子を届けて治療します。でこの治療っていうのは前のアンチセンスオリゴと違って、一度入れると一生遺伝子が細胞の中にいて治療効果が続くと考えられています。やはり同じように症状が進んでからの治療は難しいので、生まれてからなるべく早く治療を開始するという必要がありますね。一般に薬っていうのは血液脳関門というところがあって、
はい、
脳に入れないような赤色なものでなかなか薬が脳に届くというのは難しくて治療開発が難しかったんですけど、
はい、
このアデノ随伴ウイルスベクター9型っていうのはとても脳に入りやすいために、遺伝子治療がどんどん進んでいく方法の、きっかけの一つになったものだと思います。
はい、
これからいろんな治療法が開発されていくと思います。
先生、これから他にどんな病気に対する遺伝子治療が行われるようになりますか。
はい、一つはがんに対する治療っていうのはいろんながんに対して開発が進んでますので、がんの遺伝子治療がより一般的になってくる可能性はありますね。
はい、
あともう一つは神経変性疾患と言われているパーキンソン病とか ALS って言われている筋萎縮性側索硬化症、あるいはアルツハイマー病なんかに対しても遺伝子治療開発がされてきています。パーキンソン病などでも患者さんでの治療を始まっています。いい結果が得られています。
そうですか。アルツハイマー病に効果があるというとね、救われる患者さん、家族もたくさんいらっしゃいますよね。
そうですね。ただ、はい、もうちょっとかかるかもしれませんね。研究はだいぶ進んでますけどもね。
はい、
あとは遺伝子の変化によって起きる遺伝性疾患っていうのは多くの病気に対して治療法が開発されてきています。
はい、
働きが悪くなった遺伝子を正常な遺伝子を入れて働かせるっていうことで、理屈は単純なんですけども、いろいろ難しいところもありますけどね。 まあ、その代表的なのが一つは体に入ってきた病原体なんかを排除する免疫機能っていうのが生まれつき低い先天性免疫不全っていうものですね、
はい、
これはあの国内外で遺伝子治療が実施されている病気があります、
はい、
昔 ADA 欠損症って北海道大学で治療した患者さんもいますね、はい、あと血友病に対する遺伝子治療っていうのも開発されてきて実際にアメリカとかでは患者さんに対しての治療も始まりつつあります、
はい、
あとは神経の病気っていうのが重要なターゲットでして、まあ、一つはあのムコタ糖症とかライソゾーム病っていうのがありますけども、ライソゾームっていうのは細胞の中で不要になったものを処理したりするいわゆるゴミ工場ですけども、そこの酵素の働きが悪くなるために細胞の機能が落ちてしまう。そのためにムコタ糖症だと骨の変形とか関節が硬くなる、肝臓が大きくなる、心臓弁膜症、あるいは難聴や知能低下が進むっていうようなことが起きますけども、それに対する治療なんかも始まってます、
はい、
あるいは副腎白質ディストロフィーとか転換発作を繰り返しながらだんだんと運動機能知能が低下していく病気がいくつかありますけど、それらに対する治療も実用化しつつあります、
うん、
あの挙げるとキリがないぐらい研究は進めますけども、
はい、
まあ、実際に本当にその中でいくつかは患者さんにも使い始めていますね。もう一つ あとはミオチブラミオパチっていう筋肉が生まれつき弱い患者さんにその遺伝子を入れるっていうことで力が戻ってきたっていう治療も行われてきています。
最先端の治療方法ですが実用化しつつあって、うん、救われる患者さんが増えてくるということですね。
そうですね、まあ、ただまだ本当に開発段階の治療ですので、
はい、
完全に大丈夫かどうかっていうことをもう全ては分かってないところもありますので慎重に進めていく必要があるかなとは思っています。
そうですね、はい、新しい医療に期待したいと思います、はい、今回は自治医科大学附属病院小児科栃木子ども医療センターセンター長の山形孝則先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。